本日の聖書箇所は第一コリント人への手紙4章1節から5節です。司会者が代わってお読みいたします。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。しかし私にとって、あなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私は私を裁く方は主です。ですから主が来られるまでは、何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。聖書箇所は以上です。それでは本日は、加藤神学生に本当の自己肯定感とは何かと題してメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。今週は私、加藤がお話をさせていただきます。私は現在シンガポールバイブルカレッジという神学校でキリスト教や聖書の学びをしております。私がこの SDCF に来たのも5年目になりますけれども、いつもこの教会の皆様にはご支援とまたお祈りをいただき、心より感謝いたします。このシンガポールに来て、しばらく経って、やっぱり暑いなと思う日が多いんですけれども、先週から長島先生がネクタイを外されてノーネクタイでクールビズということで、シンガポールはもう夏だけじゃなくて一年中暑いので、一年中クールビズでもいいのかなということで、私もそれに習って今日はネクタイなしでさせていただいています。このシンガポールに来てから、日本の情報が、少しインターネットとかでこう限られた情報源になってくるんですけれども、でも今でも私はこのヤフーニュースとか、あるいは YouTube などを見ては、日本で何が起きているのか、あるいはどんなことに皆さんが関心を持っておられるのか、そういったことをなるべくチェックしようというふうに思っています。そんな中で最近気になる言葉がありました。皆さんはこの自己肯定感という言葉をご存知でしょうか。実はこの言葉はここ数十年前から使われるようになった、比較的新しい言葉のようです。最近この自己肯定感が下がってきてるわとか、こうしたら自己肯定感が上がりますよみたいな、そういった表現をよく聞くように思います。この自己肯定感という言葉、その定義というのは、これもいくつかあって、これというものが完全に決まっているわけではないようですけれども、しかし、この自分の可能性を信じる、自分はできるんだという自信を持って肯定的に自己を認識することということが、その定義の一つのようです。また、YouTube でも活躍されているオリエンタルラジオというお笑いコンビの中田さん、その動画の中でも自己肯定感の教科書という本が紹介されていましたけれども、その本には、自己肯定感というのはつまり自分が自分であることに満足し、価値ある存在として受け入れられること、いわば私たちの人生の軸となるエネルギーです、そのように言われています。この自己肯定感の教科書という本では続いて、自分が自分についてどう考え、どう感じているかによって決まる自分の価値に関する感覚であり、誰もが備え持っているものです。私たちが自分には生きる能力があり、幸せになる価値がある、未来にはきっといいことがあると信じることができるのは、自己肯定感がその思いを根底に支えているからです。そのように言っているんですね。この自己肯定感については、いろいろな人々がいろいろな定義の仕方をしていますけれども、共通していることというのは、自分を価値ある存在として評価する、肯定するという点です。 ありのままの自分に価値があるんだ、そう認められるということは自己肯定感が高いというふうに言うことができます。しかしもしこの自己肯定感が低いと、私たちはいろいろな悩みを抱えるようになってしまうんだというふうに言われています。自分に満足することはできない、自信が持てない、何か新しいことをやろうとしても失敗してしまうんじゃないか、そういうふうな不安で一歩踏み出すことができない、あ、自分はなんてダメな存在なんだ、そう自分を責めたり、あるいは過去の失敗を思い出しては辛くなってしまう。そして誰かに褒めてもらったりとか、あるいは肯定的なことをこう言ってもらったとしても、素直にそれを受け取ることができない。こう何か裏があるんじゃないかとか、お世辞じゃないかとか、いろいろ思ってしまって、心から人を信頼することができない。こうしたこの自己肯定感がない、低いということは、さまざまな悩みにつながるという面があります。そして実はこの2013年に行われた政府の調査によっても、日本の若者は海外の若者と比べてもこの自分自身に満足しているという人の割合が低いということが分かりました。自分自身に満足していますかという質問に対して、そう思う、どちらかといえばそう思う、そのように回答した人というのは、だいたい13歳から29歳の若者ですけれども、この7カ国、韓国、アメリカ、イギリスといったそういった国々ではだいたい 70% から 80% いるということに対して、日本の若者というのは 45.8%、まあ、半分以下だったというふうな結果が出ています。この自己肯定感の低さの問題というのは、ほんの一部の人だけではなくて、多くの日本の若い人たち、その中で問題になっているということが分かります。しかしもちろんこの自己肯定感の低さ、その問題というのは若い人だけではなくて、どの年代の人も苦しんでいることではないかと思います。それではこの自己肯定感の問題と、私たちはどのように向き合っていけばいいのでしょうか。言い換えれば、私たちは自分の価値をどのように評価し理解すればいいのでしょうか。私たちは聖書を読んで、聖書からいろいろなことを学ぶときに、人生についてもさまざまなことを知ることができますけれども、今日はその中でも特にこのパウロという人が書いた手紙から、本当の自己肯定感とは何かということについてご一緒に考えていきたいと思います。このパウロという人は、イエス・キリストを信じることで私たちは救われるというそのキリスト教のメッセージを多くの人々に伝えた、そのような人物でした。彼は町から町へ、国から国へと、このキリスト教のメッセージを伝える伝道者として、たくさんの場所に行きながら旅をし、そして仲間と一緒に教会をたくさん立てていきました。しかし、せっかく彼らがこの教会を立て上げていったのに、この教会のみんながパウロをいつも尊敬して尊重してくれたというわけではありませんでした。それどころか、このコリントという町で作られたこの教会の人々は、あ、私はパウロさん好きでリスペクトしているので、パウロ派ですというふうに言う人もいれば、いやいやいや、アポロさんの方が話がうまいし、私はアポロさんの方が好きかなと言って、アポロ派を作ったりと、そういうふうに勝手にパウロを他の伝道者の人たちと比べて、次第には教会の中で分裂を引き起こすようになりました。このコリントにある教会にはたくさんの問題がありましたけれども、この教会のメンバーが勝手に派閥を作って対立する、派閥争いをする、そういったことも大きな問題になっていきました。またパウロが後に書いたコリント人への手紙第2という手紙があるんですけれども、パウロは自分に対する批判に応答する、そのような箇所がその手紙の中にいくつも出てきます。それを読んだだけでも、パウロは、まあ、いろんな人にえらいいろんなことを言われてたんやなということが分かってきます。 例えばこのコリント人の第2の10章の1節には、さてあなた方の間にいて顔を合わせているときはおとなしいのに、離れているとあなた方に対して強気になる私パウロ、そういうふうに、まあ、そんなことを言っている人がいるんだなというふうに思いますけれども、他の箇所でもパウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく話は大したことないと。他にも、私があの大使徒たちに少しも劣っていないと思います。この使徒という神様のメッセージを伝える人々がいろいろいる中で、パウロはまあ大したもんじゃないなと、そういう人もいたのかもしれません。話し方は素人で、もうめちゃくちゃ言われてますけども、パウロは全然大したことがない、あの人に比べたらパワーが足りないとか、この話がうまくない、そういうふうにまあ散々言われてしまっていたんだというふうなことが分かってきます。このようにパウロがこの神様のメッセージを人々に伝えようとするのを妨げる、そのようなパウロに対立する人も出てきていました。まあ、残念ながらこの現代の教会でも私たちはこういろんな牧師先生とか伝道者の話を聞いては、あの先生は面白いなとか、あの先生はそのすごい例え話が分かりやすいから好きやわとか、逆にあの先生はちょっともうボソボソ喋らはるから全然聞き取れへんし眠くなるわとか、まあ、あの先生は関西弁で話すからちょっと田舎臭いわとかいうふうに言われることがあるかどうか分かりませんけれども、私たちは勝手にいろいろな人を比べては評価をしてしまう、まあ、正直に言えば私もそのように勝手に批評をして人々を比べてしまう、そういうふうな自分がいるということにも気づかされます。一方でこのパウロほどの伝道者であったとしても、まあそこまでボロボロに言われてしまうというのをこう聖書で読んだときには、まあちょっと自分もこの伝道者の端くれとしてはこう胸が痛いような思いがします。普通に考えればもう自己肯定感なんてこうあったもんじゃないんじゃないか、そういうふうに思いますけれども、皆さんもまたこのパウロのように伝道者という働き仕事はしていなかったとしても、他の人と比べて自分はどうなのかと考えさせられることもあるのではないでしょうか。あそこの家の旦那さんは本当収入が高いわとか、あそこの家の子はすごいいい大学に行ったのにあなたはどうとか、あそこの家の奥さんはいつまでたっても若々しいとか、いろいろな人と比べて評価をされてしまう。私たちもまたこのように他人からの評価に縛られてしまうということもあるのではないでしょうか。しかしパウロはたとえこのコリント人から好き勝手に比べられてしまっていたとしても、ブレることはありませんでした。コリント人への手紙第1の4章という箇所で、パウロは自分自身についてどのように理解しているかということを明らかにしています。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。ここで言う私たちというのは、パウロとまたパウロと同じように伝道者として働いているアポロさんとかペテロさんとか、そういう人たちのことを指しています。そしてこの神の奥義というのは、パウロが2章遡ったところに同じ言葉を使っているということも見えますけれども、私たちはこの神様が明らかにされた奥義、神様がこの世界を、そして私たち人類を救うというこの壮大な計画を立てておられる、その計画を指して奥義というふうに言われていると考えられます。ですからこのパウロもアポロもペテロも、誰が優れているとか誰が一番いい伝道者だとか、そういうふうに比べるものではない、みんな同じように神様のしもべであり、そして神様の奥義というその救いのメッセージを伝える役割、それを管理するという役割を持った同じ存在なの。そこには優劣はないし、それを分裂させて私は何々派とか 私は何々派、そういうふうに言うべきものではないんだというふうに言われています。そしてこの管理者に要求されるということは何かというと、それはただ神様に忠実であること、神様に忠実であると認められる、その一点である、そのようにパウロは言います。こう話がうまいとか、どれだけみんなに好かれているとか、あるいは あの牧師先生が教会に来たから何人新しく人が来るようになったとか、そういったことすらですらないと。パウロにとってこの自分がどう評価されるか、自分自身の評価という基準というのは、この神様に忠実であるかとか、神様の評価なんだということがここでわかります。しかしこの神様からの評価という基準以外にも別の基準というものが存在します。パウロはこの手紙で続けて言います。しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。この人間というものはしばしば他の人からの評価というその基準で物事を測ります。しかしパウロはこの神様の評価という軸を持っていました。だからこそ他人にどう裁かれるか、どう評価されるかということはもはやどうでもいい、非常に小さなことだ、そのようにパウロは言います。もし他人からの評価を自分の評価の絶対的な基準としてしまうならば、そこには大きな問題が出てきます。それは他人からの評価に振り回されて不安定になってしまうということです。自分が他の人に褒めてもらいたい、認めてもらいたいということにとらわれてしまうならば、いつまでたっても私たちの心には安らぎは生まれません。そして何よりも神様が私たちにしてほしい生き方、その生き方から外れていってしまいます。最近ではインスタグラムとかフェイスブックとか、そういったこの SNS でこの自分の生活をシェアしたりとか、自分の考えをシェアする、そういうふうなことがたくさんあります。私もこの SNS のこのアカウントというのはありますし、まあ、それをこう無邪気に楽しめているうちはいいなというふうに思いますけれども、しかしもしこの他人から認めてもらえた、その承認欲求を満たすためにこのインスタグラムで投稿してこのいいねをこう稼ごうとしたりとか、あるいは他の人からこう反応をもらうということが一番大切というふうに、そこに縛られていってしまうようになるならば、このいいねがたくさんもらえたとか、あるいは今回は全然もらえなかったとか、他の人の評価で一喜一憂するというふうになっていきます。もちろんこの SNS ではこの他の人からの評価というのは、このいいねというこの目に見える形で数量的に可視化されていきますけれども、しかしたとえこの SNS をしていなかったとしても、この自分の仕事の評価とか、あるいは学校の成績とか、自分の容姿、ルックスとか、そういったものに他の人からいいねと言ってもらいたい、他の人に評価してもらいたい、そう思うならば、またそれを通して自己肯定感を立てていこうとする、そういうふうなスタイルになっていきます。そして私たちはこの他の人からの評価、他人からの評価に振り回されていくようになってしまいます。もし少しでも他の人に認められたら、もっと認められたい、もっと認められたい、そういうふうにこうこのハムスターが回し車な、その中でこうずっと走っていくみたいに、もっともっとと、そういうふうなこのサイクルがずっと続いていってしまう。そこに心の安らぎはないのではないでしょうか。しかしパウロは他人からの評価に踊らされるということを拒否します。パウロにとってはこの自己評価というのはあくまで神様からの評価、神様にどう思われるか、他人からどう思われるかではないんだ、そのことがこの箇所を通しても見えてきます。まあ、それではじゃあ こう自分が価値ある存在かどう評価するかということで、もう自分自身が決めてあげたらいいんじゃないのか、自分が自分を評価してあげればいいんじゃないか、そういうふうな考え方があります。自分自身の評価を大切にすればいいんじゃないだろうか、まあ、この自己肯定感を高めよう、そういうふうな本とか記事とかそういうふうなものを私もちょっと読んで調べたりしましたけれども、やっぱりこの他人からの評価に惑わされないように自分自身を認めてあげましょう、自分の軸を大切にしましょうみたいなことを、まあ、よく解決策として与えられています。まあ、もちろんその自分の価値を他人からの評価に振り回されないようにする、まあ、そのこと自体はすごく大切なことですけれども、じゃあ自分がその基準になる、自分自身が自分の価値を評価するということに問題がないのかというと、実はそうでもありません。この自分自身が自分の評価を決めるということの問題の一つには、自分の判断は本当に正しいのか、自分の評価は本当に当てにできるのかというふうなものがあります。私たちは本当にこの現実というものを正しく認識できているんでしょうか。私たちはこの自分を過大評価したりとか、あるいは過小評価してしまうということがよくあるのではないかと思います。まあ、すごく身近な例にはなりますけど、私たちがこう例えばこう夏休みに、学校の宿題がある、そういうふうなことがあったときに、私はどちらかというとこのギリギリに宿題を提出するような側の人間でしたけども、あ、この数学の宿題があると、あ、大体まあ2時間ぐらいで終わるやろみたいな感じでこう軽く見積もってこう先延ばしにして、最後結局やり始めたら、あれ、自分のこの能力では思った以上に時間かかったな、そういうふうに、まあ、こうギリギリまで追い込まれるみたいなことがよくありましたけども、まあ、皆さんにとってはそういうことがどれぐらいあったか分かりませんけども、まあ、夏休みの宿題だけではなかったとしても、まあ、仕事の納期であったりとか、まあ、家事であるとか自分の仕事、何か責任を持たないといけない、そういうふうな時に、まあ、自分はできると思ってやってみたけど思ったよりできないとか、そういう自分を過大評価していたなというふうに気づかされることもあるのではないでしょうか。まあ、逆に自分を過小評価するということもありますよね。まあ、自分にはできません、そういうふうにこう辞退してこう避けていた仕事だったりとか役割だったりとか、そういったことを、まあ、実際やってみたら、あ、案外できるなとか、そういうふうに私たちは自分で自分を評価しようとしても、それがこう過大評価あるいは過小評価になっていて、こう正確な評価をできているかというと、自分のことでやったとしてもそれが正確であるという保証はない。パウロはこの自分自身の評価ということもまた拒否します。それどころか、私は自分で自分を裁くことさえしません、私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません、私を裁く方は主です。パウロは自分がこの神様から与えられている役割を精一杯忠実に果たしている、その自負がありました。しかし自分がやるべきことを忠実に行っていると思っているからといって、それがじゃあ自動的に正しいかというと、そういうわけではありません。まあ、例えばもしこの自分が忠実に私がやろうとしていることをやっている、そういった自己評価だけが絶対的な基準ならば、例えばあのヒトラーであったりとしても、このヒトラーがよし、俺はユダヤ人を虐殺する、そういうふうな使命を持っているんだと、そして私はそれに忠実にこう従ってそれを実行する、そういうふうに自己評価を持っていたとしても、じゃあそれが正しいのかというふうな話になってくると思います。まさに私たちが自分で自分のことを完璧に理解して、またそれを正しく評価するということは残念ながらできません。それができるのは私たちの主神様だけである、そのようにパウロはここで言っています。だからこそこのパウロはこの神様からの評価だけが信頼できる基準なんだ、それが従うに値するものだ、そのように考えています。 パウロは続けて言います。ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。聖書ではこの世界がいつまでも今と同じように続くというふうには言われていません。むしろこの世界には終わりが来る、この終末の時が来る、そのように聖書は教えています。この終わりの時のことを神様はこの聖書を通して私たちに教えてくれている。そしてその終わりの時にはイエス・キリストがもう一度この世界にやってくる。そして神様がこの世界のすべての人を裁き、その評価を下されるんだと聖書は言います。それがこのパウロがここで言っている主が来られるということですけれども、その終わりの時まで私たちはあの人がどうだ、この人がどうだ、あるいは自分自身がどうだということですら評価を下すべきではない、そのようにパウロはここで言います。そして終わりの時には主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。そのように記されています。しかしもしここで、いや、まあ、私実はその聖書あんまり読んだことないんですよと、そして神様のこともちょっとよう分かりません、この終わりの時にこの神様が裁かれるとかちょっとなんか怖いんですけど、この終わりの時とかよく分からないし、しかも神様にその賞賛が与えられるとかそんなあるんですか、まあ、そういうふうにこう言われる方もおられるかもしれません。これ重要なのはこの神様の評価というのはどういうものなのか、そしてそもそもこの神様という方はどういうお方なのかということです。この聖書には初めに神様がこの世界を創造された、すべてを作られた、そして神様は私たち人間を神の形として作った、神のイメージとして作った、そのように記しています。だからこそ私たちは神様によって価値ある存在、神様のイメージをかたどった存在、尊い存在である、そのように聖書は語っています。他の人が私たちのことをどう言おうと、また自分で自分のことをどう考えていようと、この絶対的な事実として、客観的な事実として神様は私たちを尊いというふうに評価してくれている。そのように自分の主観的な思い込みではなくて、客観的な事実として私たちはこの自分の存在価値を認めることができます。しかし一方で聖書は残念ながら人間の方はどうかというと、せっかく神様に作られて、神様のイメージとして神様に愛されている、そのような存在であったのにもかかわらず、神様を拒否して、神様を拒んで、神様を悲しませるような生き方をするようになってしまったとも書いています。この神様を悲しませる、神様から離れていく、そのような生き方をすることを聖書では罪というふうに呼んでいます。この罪というのは単にこう人を殺したりとか法律違反を犯す、そのようなことだけにとどまらず、この聖書ではこの単に、まあ、もちろん犯罪も含みますけれども、それだけではない、心の在り方、心の内に何があるのか、その動機であったり、あるいは心がどのようにあるか、そのことも神様は見ておられて、もし心の内に誰かを恨んだりとか憎んだり貶めたり、そういうふうなことをしているならば、それは神様が喜ばれないこと、罪である、そのように聖書は言います。そしてこの罪によって私たちはこの神様が初めに作られた素晴らしい世界を歪めていってしまった。 もちろん私たちは確かにいい面というのもたくさんあると思います。まあそうは言っても自分なりに、まあ、それなりに真面目に生きてきたつもりだし、まあ、なるべく人にはこう親切にしてあげようと思うし、そしてここまで来るのにこういろいろな努力をしてきた、まあ、それは素晴らしいことです。しかし一方で自分には良くない面、人にはとても見せられない、そういうふうな面もあるというのも現実としてあるのではないでしょうか。大切な人を裏切る、余計なことを言って誰かを怒らせたり、あるいは人を嫉妬してまた不適されたり、そういうふうな嫌な面もある。それはどうごまかそうとしても私たちの心を見ていく中ではそれをはっきりと認めざるを得ない。そして誰かと話した後や、また会社から帰るとき、学校から帰るとき、ベッドの上で一人横たわるとき、こう心の中で反省会を開いて、あんなことを言わなければよかったな、そういうふうにこう振り返っては自分を責めることがある。そういった自分に気づいているからこそ、あ、自分の自己肯定感が下がっている、そう感じることもできるし、何とかしようと思う。そしてそのうちには自分が過去にこうやらかした失敗とか間違いとか、そういったことを遡っていって、こう黒歴史を思い出して、あーというふうにこうもだえていく、まあ、それはまるで心の中の法廷にいるみたいではないでしょうか。自分の心の中の裁判所の法廷があって、自分はその被告人の席に座っている。検察官がこの被告席にいる自分を責め立てる、あなたこんなことやったでしょうとか、あんなこと言ったでしょうとか、本当はあなたはダメな人ですね、そういうふうに心を責めてくる。いやいやいや、あれはしょうがなかったんや、いや、ああするしかなかった、そう必死に自己弁護しようと思ったとしても、このすごくやり手なこの敏腕検察官がいて、いやいやいや、でもこういうところあったよね、ああいうことやったよね、ああいうことしたよね、いろんな根拠を出して自分がどれほどダメな人間であるか、それを訴えてくる。そして最後には、はい、私はダメな人間です、私には価値がありません、そのような判決が下る。まあ、実際ここまでリアルに裁判を心の中で思い浮かべているかどうかは、まあ、人によって違うかもしれませんけれども、しかし私たちはこのように自分を弁護し、そして自分を責める、そのようなことを心の中で繰り返しているのではないでしょうか。ああ、自分は変わりたい、そう思っても自分の力で変わることはできない、どうしたらいいんだろう、そう途方に暮れていく。それは本来神様が私たちに生きてほしいと願っておられる生き方ではありません。しかしこのまま神様から離れ続けていくならば何が起きるでしょうか。聖書はこの世界の終わりの時に神様が真の裁判官として私たちを全員裁く時が来る、そのように語っています。それは神様を受け入れ、神様を信じる者はこの世界での人生が終わり、また死んだ後も神様と一緒に生きていくことができる、神様に愛されて神様を愛する、その幸せな関係の中で永遠に生きていくことができる。その時には神様のために忠実に生きたその人生が神様によって認められ、また賞賛が与えられる、そのように聖書は記しています。しかし一方で神様を最後の最後まで拒絶し続け、神様と一緒に生きることを拒んで神様から離れようとする者には、神様はそれ以上神様と一緒にいることを強制されることはありません。神様はあなたがそこまでどうしても私から離れたい、そう 言い続けるのであれば、あなたの心のままになるように、そう神様は裁判官として判決を下される。その方はまた神様との関係性が断絶したまま永遠を過ごすということになる。神様は私たちが味わうすべての良いものの源である存在です。神様が私たちに与えてくれた喜びや楽しみ、神様が作ってくださった素晴らしいこの世界のもの、友情、愛情、そういったものがすべて神様から来ているものです。しかしもしこの神様から断絶されて、神様から離れたものね、もしそれが何か残っている、そのようなことがあるとすれば、それは神様から離れた、神様の良い性質から離れたもの、それは憎しみであったり、悲しみであったり、恨みであったり、そのようなものでしかない。もうまさにもう地獄としか形容がない、そのようなものになってしまいます。私たちはこの神様から離れていく、離れ続けていく、その時には最後の最後にはそのような結果になってしまう。しかしこのような運命にあった罪に生きる私たちを見ながらも、神様は私たちを諦めずに、ありのままの私たちを見て私たちを愛してくれました。神様は私たちの一番罪深い、一番汚いところを知っていたとしても変わらずに私たちを愛してくれます。しかし神様は私たちを愛して大切に思われるからこそ、私たちのこの罪を指し示して、このままではいけない、そのように教えてくれます。私たちがこの自己啓発本とか、あるいは自己肯定感についての本とかを読んだときに、いや、ポジティブに考えましょう、ポジティブに自分自身を認めて、自分が愛のままに生きることを肯定してあげましょう、まあ、そういうふうにこうアドバイスされることがありますけれども、でももし神様が愛のままの私たちでずっといていい、このままでいいと言われたらどうでしょうか。まあ、一見こう優しい、この耳障りのいい言葉のように思いますけれども、それは本当はかなり恐ろしいことです。例えば皆さんがこの病院に健康診断のために行かれたとして、でその検査の結果が出てくる、でそれを見てお医者さんが、ああこれは間違いなくがんがありますねと、まあ、治療できますけど、まあ、でもこのまま放置してたら絶対、これはちょっと死んでしまいますねと、いやでも大丈夫ですよと、もうありのままのあなたが素晴らしいんで、もう何もせんでいきましょうと、もうありのままでいきましょう、まあ、そういうふうに言われたら、まあ、当然なんでやねんというふうに思うと思いますよね。そのお医者さんがもし本当に私たちのことを思っているのであれば、そのがんの治療をして治さないといけないところは治す、必要なところにはメスを入れていく。同じように神様は私たちのことをありのままで愛してくれています。しかし愛してくれているからこそ、そのありのままでずっといいといていいとほったらかしにされるわけではありません。私たちの罪の問題もがんのようにほったらかしにされるというわけではない。私たちが神様から離れていこうと、罪を犯して神様を捨てようとするときに、神様は私たちを見捨てることはありませんでした。そういうところか、神様はこのイエス・キリストという人間の姿となってこの世界に来てくれた。そしてこのキリストは私たちの罪を肩代わりして代わりに背負うために、この十字架で貼り付けの刑に処されました。私たちが本来立つべきあの法廷に立って、私たちが本来受けるべきその裁きを代わりに引き受けてくださいました。私たちがこのイエス・キリストの十字架の救いを信じる、それだけでどれだけ神様から離れて罪を犯していたとしても罪が許される、もう一度この神様との愛の関係に戻ることができる。そしてこのキリストは十字架で死なれただけではなくて、復活されてよみがえられて 今日も私たちと一緒にいてくださる、私たちを愛していてくださる。パウロはローマ人への手紙という箇所でこのように言います。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちはこのイエス・キリストを信じるときに、他人からの評価でもない、また自分からの評価でもない、神様の評価、神様に愛されている、価値ある存在だと言われている、その神様からの評価を受け取ることができます。それはこのイエス・キリストが死ぬほどまでに愛してくれている、その神様の愛が根拠にあるからです。ですから私たちは他人からの評価に惑わされることもなく、また自分で自分を評価して自分自身を裁く必要もなくなりました。私たちがどんなに自分の心の中で自分を責めてまた裁こうとしても、私たちはこのイエス・キリストを信じるならば、神様があの法廷から私たちを連れ出してくださる、完璧な裁判官である神様が私たちに無罪というこの判決を下してくれます。神があなたの罪を許すと言っている。本来は確かに有罪だった。しかしイエス・キリストを信じて受け入れた、だからあなたは無罪にされたんだ、これ以上自分を責める必要はない、あなたに何の権限があってあなたは自分を責めるのか、他の人が何の権限があってあなたを責めるのか、あなたはこの神の判決を覆そうとでも言うのか。そのように神様は私たちの判決を最終的に下してくれます。これが神様が私たちに与えてくださる絶対評価です。人間が何と言おうと、この神様の評価は変わることがありません。そしてもしこの神様の評価のもとで生きていきたい、神様の基準で生きていきたい、そう願うならば、私たちは今までの生き方を一度捨てる必要があります。他人からの評価を捨てて、自分自身の評価を捨てて、神様に喜ばれる生き方を選んでいく、神様に忠実に生きる、その時に神様は私たちに本来生きてほしい、そう願っておられる一番良い生き方を、神様に愛されているその本当の自己肯定感を持って生きることができるようになります。この神様の愛こそが本当の自己肯定感を与えてくれるものです。神様に愛されている、神様に価値ある存在だと言われている、そういう意味では本当の自己肯定感というのは正しい自己否定から始まります。私たちは自分の間違い、自分の罪を否定して、このイエス・キリストが与えるその罪の許しを信じて受け入れる、神様と一緒に生きる人生を選ぶ、その時に本当の意味で健全な自己肯定感を持った生き方をすることができます。最後に考えてみましょうという質問を皆さんとまた分かち合いたいと思います。一番は、他人からの評価が気になるのはどのような時ですか。私はもう全く気になりませんという方は、気になっていた時があればどのような時ですかということをお伺いしたいと思います。2番は、自分自身をどのように評価していますか、あるいは過去に評価していましたか。そして神様の基準を、評価を基準に生きることに魅力を感じるでしょうか。私たちはたとえクリスチャンであったとしても、自分の昔の考え方、 神様の基準ではない自分の基準で生きる、その考え方に引き戻されていくことがあります。私自身もそうです。しかしお互いにそのことを話し合って分かち合って、そして神様の基準で生きようね、そういうふうに励まし合ってリマインドするときに、私たちはこの神様に忠実に生きていくことができるようになります。それでは最後に一言お祈りしたいと思います。天の神様、私たちがこのイエス・キリストの十字架の救いによって、神様が私たちに愛を示してくださり、私たちを価値のあるものだと言ってくださっていることを感謝します。私たちがこのイエス・キリストの福音を、イエス様の救いを受け取ることができるように、そして神様に愛されているという本当の自己肯定感を持って日々歩むことができるように助けてください。神様に忠実に、神様の価値観で歩むことができますように。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。